石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
通信業界的には毎年スペインバルセロナで MWC というイベントが2月末もしくは3月頭に開催されています。去年も一応開催したんですけども、今年も開催されるという感じになってるんですけども、で私もまあ2年ぶりぐらいに取材に行こうかなというふうに準備をしていますが、先日ドコモは MWC にはまあバーチャルでしか参加しないという話をしていますし、ソニーも参加しない感じがするというところだったりもします。でまあいろんなねメーカーとか企業とかあれど、結構バーチャルだったりねするというところがあるので、これ言っても取材するもんないんじゃないのかなっていう気になってきたというところがありますね。でただね、今現状で言うとアメリカとかヨーロッパの人は比較的取材来やすいと、でも普通になっているというところがありますけども、で日本から行けても帰ってくる時に結構隔離が厳しいというところもあります。宿泊隔離みたいなっていうところだったりもしますし、とりあえずこうね、自宅の隔離は1週間ぐらいに短くはなったんですけどもね、そこが大変だというところだったりもしますので、悩ましくなってきたなというところがね正直まだありますね。
そこはネックですよね。やっぱり
今のところ行く予定でいますけど
変わるかも。
本当に行くのか行かないのかというところはね、月末とか来月の頭ぐらいにね、うん、お伝えできればなと思いますので、はい、ぜひとも期待しておいてください。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
今週も KDDI 高橋社長にお越しいただき、 KDDI の未来について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
KDDI 高橋社長に聞く、 KDDI のこれまでとこれからパート2。今週は先週に引き続き KDDI 株式会社代表取締役社長高橋誠さんにお越しいただき、これからの KDDI についてお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は過去から現在までの KDDI について伺ってきましたけども、今週は未来についていろいろと聞いていけたらなと思います。よろしくお願いします。まず、まあ、未来といいますか今だったりもしますけども、 5G KDDI どう盛り上げていく感じですかね。
先週もちょっとお話があった、その結局その僕の社長の時は 5G だっていうふうな話があったと思うんですけど、5G、まあ、頑張っていこうと。で今非常にエリア展開頑張っているので、まあ、当たり前のようにもう全てのエリアは 5G でカバーできる時代っていうのを目指して、うん、今着々とエリア拡大をしてるっていうイメージですかね。
結構あれですよね、電車の沿線を強化したりするんですよね。
そうなんですよ。だから実際に 4G の時もやっぱり結構苦労したんですけど、やっぱり単純に基地局数を打ってもダメだっていうのがよく分かって、技術の人も一生懸命頑張るんですけど、たくさん基地局打ってよっていうと簡単なとこから基地局一生懸命打っちゃうのでそうじゃなくって、やっぱりお客様の生活動線に合わせたところにこだわって基地局はやっぱり立てていこうよっていうことで、まあ、一番分かりやすいのがやっぱり電車の中、鉄道路線だし、 あとまあそういうその首都の中でもお客様がたくさん集まられるところ、そこにこだわってやろうということで今やってるんです。はい、これがねでもずっともっとつなぐぞ au ってもやってるんですけど、その駅ごとにちょっと洒落た言葉で 5G を表現してポスターを一個一個貼ってるんですけど、これが今こう全国に広がっていくと面白いなって思って、今ウェブ上でもいろいろ展開しているんですけどね。でもそうするとお客様も、あ、ここでも 5G が使えるんだ、ここでも 5G が使えるんだっていうことになってくると、まあちょっと僕 5G だけどってこう言うといいなって思っているんです。
そうですよね。なんか世間的にはまだ 5G そんなに広まってないんじゃないのイメージがありますよね。
ああ、そうかもしれないですね。でも 4G の時も僕は同じだったような気がしていて、はい、ただ 4G のエリアが広がっていくのとともに、あの時はまだ iPhone とかスマートフォンがあったので、はいはい、そちらのイメージが強かったかもしれないですね。 5G の時にスマートフォンっていう形があまり大きくまず変わるわけではないので、そうすると 5G になると何が起こるのかっていうのを、まあ、これから期待してもらわなきゃいけないと思いますね。
なんかこう 5G だから、ね、スマートフォン買い替えてみようかなとか、でこんなサービスがあるから買い替えたいとかっていう方向になんか持っていけるといいですよね。
だから
ね、
でも考える順序がちょっと違うんじゃないかなと思うことあるんですね、
はい、
通信会社は全部のエリアを 5G にするんです、
はい、
もう、うん、で新しい端末は全て 5G 端末なんです。だからお客様が買い替えられると4G ではなくても全部が 5G になっちゃう、
うん、
っていうのがまずベースだと思うんですね、はい、で次にそのじゃあコンテンツで何ができるようになるのかっていう議論もあると思うんですけど、はい、これも逆だと思うんですよ、はい、実はのコンテンツをお作りになられる方、まあ、こういうあのゲームとかの、まあ、アプリケーションもそうだけど、実は 4G の時にも環境が変わっていったらそれをいかに活用して他のコンテンツプレイヤーと差別化をつけるかっていうことを一生懸命やられるわけですよ、うん、プレイヤーは、
はい、
でそうじゃないとあんなたくさんあるコンテンツの中で生き残れないじゃないですか、
うん、
でつまり 5G のネットワークになってくるとスピードが当然速くなるんです、うん、でスピードがネットワークで速くなるだけだかなと思ってたら、実はスマートフォンも CPU がどんどん良くなっていくので、うん、普通の車がスーパーカーになってきてるような感じなんですよ、うん、ということはすごいトラフィックをさばけるその環境ができた。でこれを活用してコンテンツプロバイダーさんが差別化をしていくんですよ、
うんうん、
でそれが徐々に浸透していくっていうのが 5G だと思うんですね僕は、
はい、
うん、何かというと1ユーザーあたりのお客さんあたりの 4G の時に流れるトラフィックに比べると 2.5 倍のトラフィック流れてるんですよ、うん、だからこれはねどう考えたって、まあ、動画なんだと思うんですけど、そこを中心にプロバイダーさんもこれを使って品質であったりあるいは見せ方っていうのをどんどん工夫されてくるんじゃないかなと思って、まあ、当たり前のようにそうなってきますね。
一昨年 iPhone12 で 5G 対応した時に Apple はまあキャリアといろいろと準備をしていて、うん、5G につながったらフェイスタイムの画質を上げるとか言われてたんですよね、うん、で KDDI はそこ結構がっつりやっていて、うんうん、あとまあ動画の配信の画質も上がるみたいなことやってて、あれに関してはなんか 5G のなんか可能性を感じるというかちょっと面白くなってきそうだなって気がしましたね。
あれがね自然とこう浸透してますよ、
はい、
今も同じコンテンツを見てて 4G と 5G ではコンテンツの質は違う、
うん、
でそういうことをコンテンツプロバイダーさん、例えば YouTube さんであるとか、はい、そういうところが仕掛けてくるっていうのかな、うん、ハイパースケーラーの人たち、まあ、あのガーファムとかそういうところを言うんですけど、話をしてると純粋にやっぱりお客様にいかに良いコンテンツを良いその品質でお見せするかにかけてますもんね。でそこでネットワークが良くなってきたら当然それ活用するっていう、まあ、それだけの話なのでどんどん良くなってきますよ。
ですね、
うん、
これだけ今テレワークでみんなビデオ会議してる中、もうちょっとビデオ会議の質もなんか 5G つなぐと上がるとかってなってほしいなと思ったりするんですよね。
そうですね、そういうのにこだわってやっていきたいですよね。
ですよね。
でもまあ実際にやっぱりお客様からそういう声が出てくるっていうことは、はい、まあ、例えば Zoom さんであるとか、はい、Teams だからマイクロソフトさんであるとか声が届いてると思うので、まあ、そういうふうなことについてはどんどん改善していくことになるんじゃないですかね。
まあそういった 5G 時代のまあいろんなキラーコンテンツサービスとかある中で、結構まあ KDDI は今一生懸命メタバースをやったりするのかなと思いますけど、高橋社長的にはメタバースどう見てますか？
メタバース やっぱ可能性あるんじゃないですかね。去年かな、実際にバーチャル渋谷を発表した時に、はい、メタバースって言葉使ったんですよ、あの時。使ったらその後ハイパースケーラーがみんな、だからフェイスブックさんがね、はい、メタに変わったのタイミングからみんなメタバースメタバース言い始めたんで、世の中はもうメタバースが当たり前のようになってしまったので、はい、ああなってくるとあれは一過性の流行りでは終わらず、必ず流れっていうのは来るんじゃないかなと思いますね。でもともとあれですもんね、あのゲームでいうとオープンワールドの世界で、はい、メタバースの世界って実はもう始まってたし、それが定義化されてこれから本格的に広がっていくということになりそうですね。
そうですね。なんかメタバースっていうとこうね、大きなゴーグルつけてっていう感じですけど、まあ、必ずしもそうではないってところですもんね。
そう、うちもその AR VR って当然やってるんですけど、はい、うちがやってるこうメタバースってこのスマートフォンの中でその例えばバーチャル渋谷を実現したりしてるっていうのがメインなので、まあ、昔石川さんと話をしてた、まあ、VR AR とまでこうつけてやるのが本格的なメタバースだと、僕たちのメタバースはまだなんちゃってかもしれませんね。でもスマートフォンでできる時のそういうメタバースが、まあ、なんちゃって感があるものだってもう僕はいいような気がしてるんだな。そちらの方にお客さんの方が近いような気もしてて、まあ、そんなことも考えながら今やってるところです。
ですよね。じゃあこれがこう、ね、もっと幅広い人に広まってくるタイミングっていつなのかなって気がします。
どうなんですかね。動物の森とかあるじゃないですか、はい、あれもある意味でオープンワールドで、はい、見え方を変えればメタバースですよね、だから実はもう始まってるんじゃないのかな。お客様ごとにその形を変えていくっていうことになったり、まあ、ハイパースケーラーの人たちは当然グローバルワイズというものを考える、その時に僕らがそのグローバルベースにできるかっていうとなかなかそこは難しいとすると、ローカルをどう表現していくのかっていうことがすごく大事なところかな。よくあのThink Globally Act Locallyって言いますけど、僕らはやっぱアクトローカリーなところをもう少しそのフォーカスを当てて考えた方がいいんじゃないかなと思って渋谷をバーチャル化してみたり、大阪をバーチャル化してみたり、はいはいはいはい、あるいは横浜スタジアムをバーチャル化してみたり、この間のサッカーの日本戦もバーチャルなところから見えるようにしてみたり、そんなことをやってちょっと我々らしいそのメタバースを求めていければいいかなと思ってるんですけど、
まあ、だからやっぱり通信の世界から考えていくと、やっぱりいかに人とつながるかとか、仲間外れにならないかっていうところで、多分それきっかけでメタバースの世界に入ってくるのかなって気がしてます ね。
そうですね。それと本当にもう多様性を求められる時代なので、はい、多分そういう多様性を持った若い人たちが、その今言われるその接点っていうものをいろいろ探し求めていくというものに対応した世界観を作らないと厳しいのかもしれないです ね。
今もう一つ KDDI 力入ってるのはドローンなのかなって気がするんですけど、
ドローン、ね、
先日もね、ドローンって会社を作るって話をされてましたけども、ドローンはどの辺が今面白いんですかね。
あの会社ね、実はずっと僕やりたかったんだけど、はい、社内からのスピンアウトの会社にしてみたんですよ、はい、だから社長さんもまだちょっと発表してないけど結構若い連中にしてみたいなと思っていて、そういうベンチャー企業を中から一個作ってみようかなって思ったのと、で今言われてるそのドローンっていうのがすごくこれから可能性があるものかなっていうふうに思っているので、ああいう会社も立ち上げてみたんですけどね。ドローンが今何が面白いかというと、今までは有志会だからその自分がコントローラーを持っていてドローンがいてこう飛ばしていた、
はい、見えるとこだけ、
はい、でそれが実はの携帯電話の電波も実は地上でしか使うことができなかったんですけど、そういうドローンに向けて使うこともルール上できるようにもなったんです、はい、でそうすると、まあ、自分たちが見えてなくっても携帯電話の電波を使いながらずっと飛行することができるところまで技術が来たので、であればそれをできるっていうのはやっぱり通信会社っていう、まあ、立場としては非常に面白いのかなというふうに思って、まあ、一応会社にしてみようかなというふうに思ったんです。やっぱり会社にするとやっぱりその若い連中の会社なんですごく動きも早いし、ディシジョンメイキングも早いし、やっぱそういう専門領域の専門家も入れられるので、まあ、そんなことをターゲットした会社にしてみたんですけど ね。
今年そういった通信機能を搭載したドローン市場っていうのは一気に広がってきそうですかね。
今すごいですよね。 どんなテレビを見てても世界遺産とかやっぱりドローンができてゴロッと変わりましたよね。ああいうふうな世界観を変えることができる仕組みなので、まあ、これからもやっぱり活動範囲っていうのは広がっていくんじゃないかと思いますね。
そうそうね、確かに。だからその辺本当にね、他の会社もいろいろとやってたりもするので、この辺の競争っていうのも結構ね面白いのかなっていうところ。
やっぱり自分たちのやっぱ特色を出したいですよね。だから今のドローンでもその通信の電波を使うことによって世界が広がると、はい、それができるのはやっぱり通信会社っていう、まあ、ある意味での、そのグリーンフィールドを探さなきゃいけないと思うし、この間ウィラーさんと作ったあのモビーなんかの話も、お客様が2キロ以内にこう行動されている人たちっていうのをデータで分析をして、そこの中でちょい乗りサービスっていうのを始めたんですよね、定額制で。で、急いでる人はタクシー使ってください、お急ぎじゃない人でちょっとお買い物に行きたい方で定額で、他の人とも喋りながら行きたい人はこれを使ってくださいっていう、こう新しいそのサービスを作ってみたんですけど、それも我々 の、 そのお客様のデータをお預かりしてるからできるサービスだし、まあ、そんなフィールドを一個一個あの開拓していきたいなと思ってます。
やっぱりね、そのユーザーの動線を知ってるってのは大きいですよね。
と思うんですよね。お客様のデータをその活用させていただくっていうのも、結局あのやっぱりなんとなくあのお客様からするとデータを使うのってっていう感じがあるかもしれないじゃないですか。でもスマートシティの事例を聞いていると、やっぱりそれによってこんないいことがあるっていうことを先にお伝えすると、ぜひじゃあデータ使ってくださいっていうことになるようなので、使っちゃいや使っちゃいやばっかり進めていくと、
そうです
ね、何も新しいものにつながらない気がしますね。
やっぱりどうしても日本だとそこの何ですか、拒絶感が先に立っちゃう感じがしますもんね。
でも日本人でもそれによって何ができるかっていうことが伝われば、実は拒絶感っていうのは下がっていくのかもしれないですよ。
あとぜひともお伺いしたいのが、 KDDIAU での金融というところで言うと、かなりこう魅力得られてるのかなっていう感じしますけど、ここをどうしていきたいとかあったりしますか。
あのうちの場合だったら KDDI フィナンシャルホールディングスっていうもとに、その金融関係の会社をいろいろこう束ねてこう作ったんですけど、やっぱりその AU のお客様にそういう金融サービスをお届けするっていう拡大の仕方もやってきますし、実はあの今 AU 自分銀行ではあの住宅ローンなんかすごく調子がよくって、でこれもは実はあの AU ユーザーも多いんですけど、他キャリアに言うともすごい多いんですよ。
へ
ー、これはやっぱ金利がやっぱ安いんですよね。でなおかつ僕もちょっと試したことがあるんですけど、非常に審査が簡単
で、簡単ですか？
すごい簡単
僕挫折したんですけど。
本当ですか？それはちょっとね、辛抱が足りなさすぎますよいや僕ちょうど、あ、これ自分の話だからあんまりだけど、そんなに難しくなかった僕は。
で
なおかつ窓口に行かなくて済んだので、もう一回やってみてくださいでもだから、まあそうだな、都市銀行さんとかでお借りするといっぱいこう書かなきゃいけないし、そうそうそう、いっぱい判行さなきゃいけないし、それに比べるとだいぶ DX 化が進んでると思います。まあそういう金融サービスもね、あのいろんな可能性があるので、どんどん拡張していきたいと思ってるんですけど、
で自分銀行も長いですもんね。
そうなんですよ、結構早かったですよね。携帯電話だけの銀行を作るっていうのって、あの頃では本当に画期的な話で、なんでこんなもん作るんだって散々反対もされたけど、今ではもう当たり前になっちゃいましたね。で我々 の、 あのフィナンシャル関係ってやっぱりモバイルセントリックにすごくやっぱり特化してやっていきたいと思うんですよね。だから窓口もないわけじゃないですか。それって本当に今のデジタルトランスフォーメーションっていうものを先行った形でものを作ってきたような気もするので、なんとか成功させたいなというふうに思います。
セブンの ATM と組み合わせてね、本当にカードもなくてお金を預けることもできるし、
そうそう、スマホだけでお金を下ろせるんですよ。
そうですね、
便利じゃないですか。
便利ですよ、はい、っていうところでの中で、そのまあ AU 経済圏を拡大していくっていうところでは今どの辺に注力してる感じですか。
そうですね、今あの非常に順調に成長できているのがやっぱり金融ですよね、はい、それからもう一つが今エネルギーですね、はい、電気関係がすごくお客様には好評で、はい、この2つっていうのはまず中心だと思います。でずっとその経済圏の中では、今までうちの言うスマートパスっていうのが結構大きなボリュームになっていて、 今スマートパスプレミアで1200万いらっしゃるんですけど、合わせると1500万ぐらいでしたんですよ。でその方が月額5、600円のお金を払っていただいているので、はい、その会員組織って結構大きいんですよね。でこの延長線上に経済圏を広げていくっていうのが我々が今大きく考えているところですね。これだけでもかなりの、規模になってくると思うので、そのあたりで拡大を進められればいいと思います。
やっぱり電気で今度はドコモも参入してきますけども、
うん、
そこってこう結構ライバル的になったりするんですかね。
どうなんですかね、うん、やっぱり au のお客様に対して電気っていうものを今ご一緒させていただいている感じですね。で実際に今度ねホワイトレーベルっていうんですけど、我々の au 電気のプラットフォームを使っていただいて、劇団四季さんに例えば、うん、劇団四季電気っていうのを作ってくれるんですよ、うん、で仕組みはうち側で持ってるんですけどね。あとはモンスト電気に入っていただくと、あれはなんか武器かな、なんかがこう、うん、手に入るとか、そういうホワイトレーベルで その展開もどんどん広げているので、そちらの方は確かにあのドコモさんのコンペティターになるかもしれませんけど、まあ、我々からするとユーザー設定をどんどんお持ちになっている方に事業を広げるっていうことが、まあ、大事かなと思って頑張ってやっております。
ANA 電機もあれですよね、 AU ですよね。
あ、そうですそうですそうです、そうですよね。
ANA 電機は分かりやすくマイルがたまりますよっていう、
分かりやすいですよね。ああいうことでこう広がっていくといいなと思うんですよね。
いやだから携帯電話会社ってなんか手広くいろいろやってるなって感じですよね。
あのそうなんですよ、頑張ってねこう値下げもしたし、やっぱりこう事業も拡大していかないと持続的成長ができないので、いろいろこう苦労すると、想像は大事ですよね。
ただまあ非常にこの業界、まあ自分取材してまあ20年以上経ちますけど、この間もだから KDDI の取材なんだけど、恵比寿ビールの恵比寿にある博物館で AR 見るみたいなで取材で、やっぱりそういった札幌ビールの広報さんと名刺交換したりもしたので、通信業界取材してるんだけど、そうではない業界の人とつながれていいなっていうのはこの業界
ですよね。だからなんかね、通信ってこれからやっぱり、今まではねスマートフォンの時代だったけど、 5G のエリアをどーん展開していくじゃないですか。で 5G をお使いいただくと当然我々利益得られるじゃないですか。でその利益得られるんだけど、実際にこの 5G を IoT って言ってね、例えばいろんなそのものに通信がこう溶け込んでくるような世界になってくるんですね、うん、例えば車にも、昔は車には通信機能なかったけど、今は車ってほとんど通信機能がついていて、何か事故を起こしたら自動的にアラームが飛んでいったりとか、あるいは地図が自動的に更新になったりとか、そんな風になってくると思うんですよね。だからそういうところの通信料金ってものすごい安いんですよ。あのちょっとしたデータでしかあるんです。だから全てのいろんなものに通信がどんどん溶け込んでいくような形が取っていければ、あの我々はその得た利益でどんどん 5G を展開していって、そこがスマートフォンだけじゃないものにも通信がどんどん入っていって、お客様のサービスが、我々だけが接点じゃないんだけど、例えば車だったら車会社さんがお客様との接点になって、その中には通信が埋め込まれてる、溶け込んでるっていう、まあ、こんな世界観だと思うんですよね。だから今 の, あの新しい政権があの成長のど真ん中に 5G を置いてくれたらすごい嬉しくて、そういう意味ではできるだけ早くネットワークを広げなさいよと。でそれによって全国の津々浦々が 5G になって、それがきっかけに地方の活性化がされていくみたいなことになると、それは素晴らしいじゃないですか。なんかそんな風なことが実現できればいいなと最近思ってるんですね。
でだから政権が変わったことによって値下げとかね云々っていうのはもう一段落して、もう次はもういかにこうね、ネットワークを活用していくかというような方向性を持っていければって感じですよね。
でこれが政権が変わって、今度は成長と分配っていう中に 5G がうまくご活用いただけるんであれば、まあ綺麗に言ってますけど、結構本気でそう思ってて、あの我々も元気出るですよね。あのどんどん 5G で投資しろよと、投資のためにお金使いなさいよと、でそれによってまた循環も起こしていこうよって言われた方が社員みんなやる気になるので、ぜひともそういう風にお使いいただきたいと思いますね。
そっちの方向で国は応援してほしいですよね。
いやで応援し始めてくれてるので、まあ、頑張りますよ、ね、
まだまだ KDDI はいろいろ期待できますかね。
いやーっていうか頑張らないといけないですよね。
うん、 ですね、はいはい。まだまだ聞きたい話いっぱいあるんですが、そろそろ時間となってしまいました。増代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、まず2週にわたってお時間いただいて本当にありがとうございました。この番組が始まって8年目になりますが、一番最初の公開収録の時のゲストが田中プロだったじゃないですか。
ああ、そうなんです
か。そうなんですよ。でやはりこの番組のリスナーさんも含めて、田中プロはじめちょっと KDDI にすごい興味を持って聞いてくださってるっていうリスナーさんもたくさんいる中で、今回高橋社長に来ていただけるということで、非常に私もワクワクしながら今日を迎えまして、いろいろお話聞けて本当に楽しかったです。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。はい、
最後にリスナーにメッセージがあればお願いします。
いや、今日もいろいろとお話させていただいたんですけど、5G の時代になって、世の中本当にお客様にとってもまた楽しい時代が迎えられると思いますので、いろんなサービス多様化していくと思いますけれども、皆さんぜひとも楽しんでいただければというふうに思います。引き続き頑張ります。はい、よろしくお願いします。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは KDDI 代表取締役社長高橋誠さんでした。以上、特集 KDDI高橋社長に聞く KDDI のこれまでとこれからパート2でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、高橋社長にいろいろと聞けてよかったなというところがあります。番組でも触れられていましたけども、結構ね KDDI は目をつけるところが早かったりもすると、Facebook との提携もそうですし、 Google もそうですし、 Netflix も結構ね早いタイミングでがっつりやってるというところもあったりもするので、で、KDDI が次どう動くかというところを見ていると、でこの通信業界の、ね、先がちょっと見えていくんじゃないのかなというふうに改めて思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週は日本マイクロソフトの Surface Duo 2を特集します。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。バイバイ。